さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと、みょんないかずしです。
りえちんこと、細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
ついにやってまいりました。
はい。
ぐだぐだ喋り続けて。
はい。
はや、何年。
うん。
プラバン本日200回と。
何年なんですか
9、10、11、3年とちょっと、もうすぐ4年です。
そうですね。
200回ですよ。
すご
ーい。喋るに喋って200回。
よく喋りましたね。
本当ですよ、よくもね、うん、持ったもんですよここまでね、うん、番組を始めて1ヶ月目ぐらいでね、
はい、
意外と僕は吹奏楽のことを何も知らないっていうことに気がついてね、
早いですね。
そこから先が大変でしたけども、
うん、
まあ意外とゲストにおんぶに抱っこでね、なんとかここまで来たことも
う育ててもらってい
うことでね、
はい、
やっぱ今回200回ですから、
うん、
何かやっぱスペシャルなねゲストを招聘しないといけないぞと、
は
い、いうことでね、
はい、
いろいろ考えに考えました、
はい、
結果ね、
うん、
なしにしました。
一回りして、
そうです、
考えすぎましたね。さては
やっぱりね、各方面からね、
はい、
ぜひともブラバンの200回を、
うん、
みょんちゃんの200回をお祝いさせてくれというね、声がもうおすなの大騒ぎ状態でね、
本当
たくさん来たわけですけども、そこから一人二人をチョイスしてスタジオに呼びましたらね、
うん、
呼ばれなかった皆さんが、
うん、
おいおいなんだみょんちゃんと、
うん、
なるでしょ、
うん、
ね、そうなったらさ、
うん、
やっぱ今後のお付き合いに関わりますから、
うんうん、
ならばいっそね誰も呼ばない方がいいんじゃないかと。
どうしよう、なんか私目の前にいる人が今信じられません
もうね、この
どうしよう、不信感を持ったままこの200回を話さなきゃいけないかと思うと
こっちだってね、この200回の良き日にねゲストがいないっていう状況をどう説明したらいいかね苦慮してんだよ。普通いるぞ
あれです、岩手の皆さんは遠慮深いんですよ。
みんな忙しいんですよ、いろいろと。
あ、そっちですか。
演奏会シーズンですから。
そうですよね、
ね、
は
い、
うん、
みょんちゃんも忙しいと。
そうそうそう、
ゲストの調整してる時間がなかったと。
うん、
あるいはリエチンがね、
うん、
もにょもにょとゲスト連れてくんのかと思ったら連れてきたのは旦那さんでしたみたいなね。
なんで言うんですかもう
連れてきたのはっていうか連れてきてもらったみたいな感じですけどもね。
そうそうそうそう本当に何ですかね、言えば言うほど見苦しい。
そうですね、そしてどんどん惨めになっていきますんでね、
うん、やめましょう、やめましょう。
ちょっとなんかおめでたい感はもう当の昔にどっか行ったっていう感じになりますよね、
うん、なんかあっという間にポロッと落ちましたね。
そういうことでね、
はい、
まあいいじゃないですか、
うん、
たまにはね、たまにはってちょいちょいありますけどね、2人のブラバンってのもね
らしさの一つということで、
まあそういうことでね、
はい、
この200回の節目も、
はい、
初心に帰って、
はい、
みょんちゃん&りえちんの2人でお送りします
お送りしている曲は100年歳女曲です。
まあね、はい、番組200回
おい、
もうすぐ4年ですけどもね、やっぱここは一つね、
はい、
100年目指そうじゃないかというような思いを込めての選曲ですよね。
壮大、
100年ですよ。
100年ですか。
間違いなく我々いませんからね、
後を継ぐものを探さないといけなくなっちゃう。
4代目みょんちゃんあたりがやってるんでしょうね、
い
ればの話ですけどもね。で、うん、アシスタントはね一体何代目になってんのかみたいなね。
本当ですね、
話でね、
100年後ってことは今まだ生まれてないでしょうね、きっと。
まあ、
その人はね、影も形もないでしょうね。
はい、そんなね、まだ見ぬ出会いを求めながらね。お送りする今週のブラバンですけどもね。
はい。
200回っていうことでね。
はい。
200回振り返るのはいいんだけどさ。
はい。
200回やってるのは僕なんですよ。
そうですよ。
あなた何回やったんだいって話ですよ。
あ、一応数えてきたんですけど。
おい。
もしやと思って。
200分のなんだ
?200 分の32です。
それでね、なんか200回ですみたいなね、なんか顔されても困るんですよね
まあたまたま居合わせましたみたいな感じですからね。
巡り合わせでたまたまいましたっていうことですからね。
いいんですよ、せっかく200回頑張ってきたみょんちゃんを今日はフィーチャーする感じでね。
あ、そうですか。
はい、
じゃあねぎらっていただくってことでね、
もう語ってくださいよ。
今日は進行もお任せという感じでいいんでしょうかね。
そういうことじゃないですけど、
私は昨日カラオケやって喉がガラガラなもんですからね。
知りませんよそんなこと。
知りませんか。そうですか。
はい、
ちなみに100回記念の時はね、何やったのかなと思って見たらね、
はい、
普通の番組やってました。
あれ
普通のゲストを迎えてね、
はい、
普通のレギュラー番組をそのままやっておりました。
あ、100回目って気づいてなかったとか。
いえ、気づいてたんですけど、
はい、
ゲストが入ったんだよね。
そのゲストが入ったのが悪いみたいに。
そういう意味じゃないですよ、ね、ちょうど告知をしたいというゲストがいましたからね、うんうん、
はい、
私はやっぱり皆さんの幸せな笑顔を、ね、見たいわけですから、
はい
ね、そんな自分の100回とかそんなものは関係ねえと、はい、いうことでね。
じゃあ今日良かったですね。
今日はね、
満を持して
手を挙げるものもなくみたいなね、うん、感じですけども、
はい、
ちなみに第1回目のブラバンは2008年12月4日の放送です。
お、
はい、第1回目のゲストは岩手県社会人吹奏楽協議会会長の阿部和弘さんですと。
お、
当初はあのその協議会加盟の社会人バンドをね、うん、どんどんどんどんね世に送り出していこうじゃないかみたいな感じだったんでね。
なるほど、
うん、だ最初はねもうそこの加盟団体がもう特化控え順番にね、
はい、
出てくるって感じだったんですよ。
う
ん、うん、まあ、それが第1回でね、
はい、
本当は3ヶ月で終わる予定でした。
うーん、
3ヶ月じゃないです、嘘をつきました、今4ヶ月でした。3月末までっていうね、
あ、なるほど、
うん、ことだったんですけどもね、
はい、
うん、いろいろ協議した結果、
うん、
みょんちゃんがギブアップするまでやっていいっていう話になりましたんでね。
あら、
しませんよ私はギブアップなんかね。ドクターストップがかかるまではやりますからね。
それは言っちゃった人は言っちゃったもんですね。
そうですね、
うん、
もう得たりとばかりにね、うん、やり続けてますからね。
はい、
でも、まあ、今までねどんな人が来たのかなというのをペラペラっと資料をね、うんうん、ちゃんと資料取ってやるって偉いと思いませんか。
偉いです、豆です ね、
ね、ちゃんと2代目みょんちゃん3代目みょんちゃんが困らないようにね。100年計画ですからちゃんと資料取ってやるわけですけどね。
親心、
まずはやはりね、まあ、あの作曲家の立部智弘さんがね、
お
ちょいちょい来てますよと。
ちょいちょい
ちょいちょいね。ただね、どうしてもあの盛岡吹奏楽団の練習に合わせてきた時を狙ってね、
はい、
出てもらってるんで、うん、なかなかね収録の日程と合わないんですよね。
あ、なるほど。
だ結構ねあの日曜日の昼間にやったりとかね、
収録を、
うん、
あら、
イレギュラーな感じでね、
うんうんうん、
あの大声奏者の広瀬麻子さんなんかもね一緒に来てもらってね、うんうん、やっぱそういう感じってね。あとはまあプロの指揮者のね西村優さんというね、
はい、
方ね、僕のお友達です。
あら、友達いるじゃないですか。
まあ、僕が友達だと思っているだけかもしれませんけどもね、まあ、
いいことですよ。
この、 あのライオンキングの指揮とかしてる人ですからね。
すごいですね、
はい、もうね結構この人喋るんですよね。熱くね音楽への思いを語り出してね、
はい、
止まらなくなっちゃってどうしようかと思ったんですけど、
ね、キングです ね、
ね、うん、あれあれどうしようどうしようみたいな、ね、すごく真面目な調子になっちゃってますけどもっていうね。
いいじゃないですか、たまには
そんな番組じゃないんだけどっていうね、
うん、
感じなんですけどね。
そうなんですか、
う
ん、
そうそう、盛岡のねバンドパシフィックプラスオルケスタさんなんかはね以前客演で振ってたりしたんでね、
はい、
やっぱ来た時に捕まえましてね、
うんうんうんうん、
福島のバンドを振っててね、この間東北大会で会いました。
なるほど、
はい、あと変わったとこでは神奈川大学吹奏楽部ね。
変わったっていうか遠いですね、
神奈川までね、
うん、
我々が自腹を切ってね行ったわけではなくってね。
でしょうね、
ええ、電話でつないだというね。
なるほど、
はい、大変でしたね。
そうですね、
ましてねそんな神奈川大学なんてね、
うん、
まあ、ちょっと都会の大学のね大学生ですから小っ端といえども、
めちゃめちゃうまいでしょ神奈川大学って、
ね、私なんかが口を聞いていいんでしょうかみたいな感じでね。
よっぽどあれじゃないですか、ためになる話でも聞けたんじゃないですか。
どうだったでしょうか。
なんであ
のね その後ね、
うん、
北上高に来てね演奏会をやったんですよ神奈川大学の、
はいはいはい、
その告知みたいな感じでね。
あ、なるほど、
うん、
特に印象に残ってる話は
特にどうでしょうね。あなたも鋭いところついてきますけどゲストの方がね、
はい、
靴さんだったかな。
靴さん、
あの名字が非常に変わっていたっていうね、それだけが印象に残っているなんて言ったら大変失礼ですけどもね。いやいや、お詫びと言ってはなんですが、
はい、
ちゃんとその演奏会を僕は聞きに行きましたからね。
どうでした？
それあんたやっぱねすいませんでしたっていう感じですよ。
そりゃあんたってぐらいですからね。
トロンボーンの皆さんなんか前に出てきてね、なんかこうね、はい、トロンボーンをフィーチャーした曲ね、なんていう曲だったか忘れましたけども、
なんかいろいろこぼれてます
ね。動きをつけてやってましてね。
かっこいい、
かっこいい、やりたいけどできないみたいなね、うん、大学生なのにすごいねなんてね。
大学生だからかもしれないですね、
思いました、
うんうん、
あと変わったところではね、
はい、
吹奏楽を全く知らない素人の人とかね。
ほう、
ええ、
それはどういうつながりでお呼びしたんですか。
初代アシスタントに大場ちゃんという人がいました。
はい、
その人の友達。
友達、
はい、全然吹奏楽と縁もゆかりもありませんみたいなね。
どんな話したんですか。
全く関係ない人から見て吹奏楽をやっている人はどう映っているのかみたいなね。
あ、聞きたい。どうなんだろう。
気持ち悪いとか思ってますかみたいなね。でもなんかね、演奏会は聞きに行ったことあるって言ってましたからね。なんか楽器吹ける人はなんか羨ましいですみたいなね。なんかこう、そこはもうちょっとさ、なんかね、なんかこう、放送コードスレスレみたいなね、ものをこっち求めてんだけどね、意外とこうね、お行儀のいい回答が返ってきたな、みたいなね。
もっとこう、ピリッとね、
そうなんです
ね、してほしかったんですね。
うん、あと、変わり種ではね、アンダーパスね。
はい、すごいですね、アンダーパス。
女性の方ね、
はい、
なんかのドリフのコントやった後みたいなヘアスタイルの、ね、
うん。おしゃれですから。
ミカちゃんって言えばいいんですか、
ミカちゃん。
抵抗ありますけど、その呼び方には。僕の高校の同級生なもんですからね。
なんて呼んでんですか、
ハトちゃん。
なんでハト、
ハトかっていう。
あ、そっか。じゃあハトちゃんも可愛いですよ。
あ、そうですか、
うん。
出てもらいましたけどもね。
はい、
一番反響があった回が それだったっていうので、この悲しさね。
吹奏楽の話題プラス何かないといけないという。
全然もうね、ほんとね、あの時はね、アシスタントは久保田さんだったんですかね。久保田さんとハトちゃんがミョンちゃんを徹底的に、はい、やっつける。
やっつける。
で、マサヒロ君っていう男の方ね、アンダーパスの、はい、で彼が必死になってミョンちゃんをかばうみたいなね。
おお。
うん、また来ると思います。
会いたい会いたい。
現在水面下で交渉中です。
ああ、そうなんですか。
イベントでちょいちょい会うんでね、うん、改めて交渉はしたいと思いますので、ね、
はい、
うん、あとはね、
はい、
スタジオを飛び出しての出張収録
ありましたね。
公開録音。ああ、最近ではね、大船渡に行きましたね。
はい。
野を越え山を越え。
本当ですよ。
ね、うん、そんなのもありましたが、その前は僕は一人で釜石大槌地区の吹奏楽祭を取材しにね、
うん、
今年の2月ですけどね、
うんうん、
行ってきましたよ。
なるほど。
いうのもやりましたしね、なんつったって私はもうイオンモール盛岡で公開録音やってますから。
なんか急に態度が横柄なんですけど。
ね、献血ハートフルコンサートなんつうのね、2009年と2010年2回ね、
2回
やらせていただきましてね、
うん
うん、それぞれこの時アシスタントが違うんだね。初代、2009年は初代の2人、
はい、
10年は2代目の2人。
いちいち初めましてな感じだったんですね。そしたら
だからさ、ねアシスタントがいちいちね、
うん、
その初めて公開録音みたいな感じでさ、もういちいち緊張してるわけですよね。
みょんちゃん緊張しなかったの？
僕はもう1回目からもうね、待ってましたみたいな感じでね、イオンモールへお越しの皆さんこんにちはみたいなね。
緊張しない人なんですか？
僕は目立ってるところではどんどんグイグイ出ていく感じなんでね。
なんかこう緊張っていうのを置いてきちゃったんですか、うん、どっかに。
そうですね、そんな言葉は僕の辞書にはないです。あ、ただ楽器を持ったら緊張という言葉しかないですけども。はい、
すごいですね。
初代アシスタントのおばちゃんがね、
はい、
緊張のあまりね、ご飯が全く喉を通らなかったっていうね、
うん、
印象的な事件がありましたけどね。
かわいそう。
しかもなんか顔を見られるのが嫌だっつって帽子を深々とかぶってね、うん、貴様公開録音の意味分かってんのかみたいなね。
全然非公開ですね。
そうなんです、公開なんだけど非公開みたいなね、
うん、
またやりたいんですけどね。
ハートフルって言っといて。
最初は盛岡吹奏楽団が演奏してくださいましてね、次の年は盛岡シティブラスさんが演奏ってことでね、うん、花巻でやりますか。じゃあ
花巻で、
花巻シンフォニックバンドの演奏で。
ああ、ぜひぜひ
ね、
うん、はい、
それも企画しましょう。じゃあ今後ね。
本当に
分かんない。あとはね、 FM 岩手の家族の絆、
はい、
これに乗っかったねコンサートをね、田園ホールとキャラホールでやりました。
うーん、
はい、恐れ多くも加藤アナウンサーに前振りをさせてみたいなね、お客さんはドン引きみたいなね。
おかしいですよ、
誰が出てきたのか全く分からない。あのね、ほらステージですから、ホールのね、はい、
うん、
ステージが明るいわけだ、客席真っ暗なわけですよね、
はいはい、
うん、まあ、どこにお客さんがいるのかも分かんないし、
うん、
笑ってんのか怒ってんのかも分かんないし、
あ、なんか怖いですね。
とにかく反応はねえしみたいなね、
うん、
最初は本当ね、変な汗が止まりませんでしたけどね。
そうでしょうね、
はい、だから翌年は久保田アナと二人でやりましたんでね、
はい、名コンビで、
まあ、あの時はもうブラバンやってましたんでね、久保田さんもね、うん、うん、そんなこともやりました。
はい、
うん、またやりたいね。やりたいねってあなたやってないんだもんね、今回録音
をね、はい、
じゃあいずれやりましょう、そういうのはね。
そうですか、
うん、
ではここでもう一曲、次は私のセレクションで。
あら、まあ、
はい、
何持ってきたのかな。
はい、村田陽一さんの演奏でボレロです。ブラバー。お送りしている曲はボレロです。
ということで今週はね、
はい、
プラバン200回記念なんとなくスペシャルと。
なんとなくスペシャル、
今銘打ちましたけどもね。
なんとなく、
はい、なんとなくお送りしております。
まあいつもそんな感じですね。
はい、ということでね、
はい、
頭なんですか、200回やった上で印象に残る事件、
うん、
まだ公にできないものもございます。そろそろ時効かなっていうものもございます。
まあ、じゃなきゃね、収録でやってる意味がないですから。
印象深いものとしましては、
はい、
2010年7月に登場した盛岡一高のね、生徒さん、名前は伏せます、本人の名誉のためにね、はい、チューバ奏者、
はい、
なんでチューバやったんですかと、
うん、
なんか無理やりやらされましたと、
はい、
ね、でも今はねチューバやって楽しいでしょと、今もいやいや吹いてますんでね。
あれ、
もうフォローのしようがねえよっていうね。
大概あの学生さん出てくると聞きますよね、その楽器のいいところはどんなとこですかとかって前向きな話にしますよね。
大概はね、皆さん楽器との出会いはあまりよろしくなかったりするわけですよ。希望は他にあったけども、
うん、
編成上の都合でね、なんか思ってもいない楽器つかまされましたみたいな感じですけど、大概はね、
うん、
今は大好きですと、
うん、
なるのに、
うん、
当然こっちもそういう流れをね期待していってるのに、まさかのね今もいやいやですっていうね。これから演奏会をしようっていうね。
そうですよね、告知で来ているんですよね。
高校生の発言とは思えないですからね。
すごい切れ味ですね。
もうあらぬ方向からね、
うん、
ボール飛んできたみたいな感じでね。
受けるに受けれないですね。
これはフォローできませんでした。
どんな子になってますかね。どんな子っていうか、もう大人ですかね。
いい加減好きになってくれたのか、
それとも
うこりごりだぜって言ってやめたのか。もし聞いておりましたら、心当たりのあるあなた、ご一報お待ちしておりますみたいな、ね、
その後の僕はみたいな。
そうですね、
うん、
はい、あとはね、これいいのかな、時効なのかな、まだダブルブッキング事件っていうのがね、
なんか怖い
あってね、
はい、
今までずっとね1回につき1団体なわけですよ、ゲストはね。
あ、そうですね、
気がついたら2ついたみたいな ね、でしかもどっちも演奏会間近ですぜみたいなね、
うん、
出さなきゃしょうがないでしょと、
どうしましょうね、
出しましたよね、
出しましたか。
前半はあなた方、後半はあなた方ってこと
で、ね、ひどい。
いや、いいんですよ、ちょっとね2団体出したらどうなるかっていうちょっと試験的な試みをしたいと思いますっていうことでね。
よくそんな
嘘も方便ですから。
本当ですね、
今真実を言っちゃいましたけども、
恐ろしい、
聞いてないことを願いますけども、今ばかりは。
200回記念なのに聞いてほしくない番組ってどういうことですか。
まあここだけですからね。あとはね、あのゲストの皆さんにはよく話してますけどね、
はい、
鳩時計鳴るっていうね。
あ、携帯の、
そうそう、収録中にね、あのポッポーポッポーって鳴り出してね、
着信音が、
うん、みんなでなんかそのこのスタジオに鳩時計なんてあったかしらってこう見たらね、すいません携帯でしたみたいなね。それ以降ですね、うん、皆さんに携帯の電源は切ってねって言ってますけど、はい、面白い着信音ならいいですと。
あ、よく言ってますね、うん、そういえば
あの時もオンエアの後ろの方でねポッポーって入ってますから。うん、
何で来るかですね。
ですからぜひね、これから来るゲストの皆さんにおきましては、
うん、
面白い着信音でね、
そうですね、仕込んできてもらいたいですね、
来ていただきたいと、
うんうん、
で鳴らしていただきたいと、
うん、
いうね、そういうの歓迎です。
はい、楽しみです。
そういえばパンチの効いたものね、歓迎です。、うん、あとはまあ悲しい出来事ですけども、
はい、
盛岡二高のね、
うん、
生徒さん、これも本人の名誉のために名前は伏せておきますけどもね、
はい、
この方2年連続登場されました、今年と去年とね。
今年ということは私も会いましたね。
あ、そうですね、あなた待ってる人ですけどもね、
うんうんうん、
でまあ去年出た時にね、
はい、
なんか僕がスヌーピーの T シャツを着て歩いてるのが気持ち悪いって話を久保田さんがねしきりに言うもんですから、あなた方はどう思いますかと高校生に聞いたらば、
うん、
お父さんだったら嫌ですっていうね、
素直ですね。
嫌だって言われたのとね、
うん、
お父さんっていうカテゴリーに入れられた二重のショックですよね。
そりゃそうでしょうよ、
ね、この当該高校生が今年来た時にね、
うん、
いや去年こんなこと言われてさって言ったらね、
うん、
僕は全然その人だって分からずに言ったらね、それ私ですって言われてね、
つくづくあれですね、覚えてないんですね。
覚えてないんです。
ついこの間もそんなようなことが、
ちょっとそれちょっと問題あるだろう、そんな僕の名誉に関わるだろう。物覚えが悪いみたいなさ、
人覚えが悪いですよ。
まあまあ確かに悪いですけどもね、うん、まあそんなこんなあった200回でしたよと。
なんかやっぱり200回もやってるとすごいですね。
まあろくなことがねえって感じもしますけどもね。
すごいっていうリアクションができてないですもん。
もうちょっと胸張って言えるネタはなかったんかいというね。
なんかこう苦笑苦笑苦笑でしたもん。
ということでね、
はい、
200回を振り返りましたけども、
はい、
じゃあちょっとこれからの200回をね、
うん、
もしくはこれからの96年をね考えようじゃないかと。
考えれますかね。
ということで僕が何としても実現させたいものはね、
はい、
ブラバンド構想なわけですよ。
おー、これはもう
2年ぐらい言っています。
うん、
未だにね、うん、メンバーはいないというね。
なんかあれですか、集めようとしてるんですか。
で特にしてません。
それですよ。
あ、そっか。あ、でもねブラバンド構想は、
うん、
今僕の頭の中でも20何人はカウントされましたね。
頭の中でしょ。ええ、
花巻の方でねバンドが一つね、うん、丸ごとブラバンド構想に入ってくると思いますんで。何ですって。なんだってここに団長殿いますからね。
お
これ実現近いかもしれませんね。
おお。
っていうかオタクのバンドが今ねすでにバンドとして活動してるわけですから、それをもってブラバンド構想で活動見切り発車してもいいわけですよね。
なんですって。
たまに看板掛け替えてね。
ひどい。
僕が入ってればブラバンド、僕が抜けてれば花巻シンフォニックバンドみたいなね。
何様ですか、神様ですか、何なんですか。
わかりましたよ。 2,3 人連れてきますから。じゃあね、
なんか割合がおかしいな。いやい
や、なんかやっぱりさ番組お抱えバンドがあったらかっこいいじゃない。
そうそう、それはかっこいいと思いますよ、
ね、出張収録に行きますなんて時にね、
うん、
じゃあうちのバンド連れてくみたいなね。
うん、絶対かっこいいですよそれ、
ね、みんな仕事で来れなかったりしてね、
なんとかしたいですよ ね。せっかくすごい人いっぱい出てもらってますからね。
そうですよ、
うん、
ですからぜひね。でほらアンダーパスのね、
はい、
なんとかっていう曲がね、
なんとか
なんとかっていう曲がね、チャレンジャーだったかな、吹奏楽アレンジをね想定した曲がね、
うん、
あるんですよアンダーパスに。
そうなんですか、
うん、それがね見事吹奏楽版ができましたらば、
はい、
ちょっとこの番組とコラボレーションしてね、
うん、
本邦初演世界初演をね、
うん、
やろうじゃないかって話にねなって、それっきりっていうところなんで ね。
だから話だけ、
ブラバンド構想とね、
うん、
アンダーパスのね世界初演構想をね、
うん、
これ一つセットでね、
はい、
はい、
うん、もしかしたら中には既得な方がいて、
うん、
だったら僕はこういうことで協力ができるみたいな。
素晴らしい。
頭の中だけでもし思ってたら、それはミョンちゃんみたいに頭の中だけで終わらせずにメッセージとかで送ってきてほしいですね。
だまずは、
うん、
アンダーパスに出てもらうっていうのが先決ですよね。
うんうん、そうですね、う
ん、当面の目標じゃあそこに置きましょう。
そうです ね、
うん、
じ
ゃあこれを250回までに達成すると。
あれ、
300回に修正しましょう。
お、うん、
1年はちょっと厳しいかもしれない。
まあまあとにかく向かう方向はそっちでと。
はい、そういうことでね。そんな感じで、
そんな感じで
これからも頑張りましょう。
はい。